1、神は彼のエコノミーにおいて一人のパーソン、すなわちキリストと一つの道、すなわち十字架を私たちに与えています。十字架、祭壇はパーソンでしょうか、それとも物でしょうか。このような質問をしなければならない理由は、祭壇の実質がアカシア材であり、アカシア材は主の人生を象徴しているからです。祭壇を作るのに用いられたアカシア材は聖堂で包まれました。しかしながら、祭壇の基本的な実質、基礎的な材料はアカシア材であって、聖堂ではありませんでした。このアカシア材は、人なるイエスを象徴しています。これは祭壇、十字架が人と関係があることを暗示しています。コロサイ1章20節。そして彼を通して万物を、すなわち彼を通して地にあるもの、天にあるものをご自身に和解させ、彼の十字架の血を通して平和を作られたのです。27節。神は彼らに、異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。2、十字架は神の行政の中心です。神は十字架によってあらゆるものを統治し、十字架によってあらゆるものを対処します。ローマ数字3、全焼の捧げ物の祭壇は聖堂で包まれたアカシア材で作られていました。出エジプト記27章1節から2節。A、全焼の捧げ物の祭壇の基本的な実質はアカシア材でした。1、アカシア材は主イエスの人生を象徴します。彼は私たちの身代わりとして十字架上で神によって裁かれました。第一テモテ2章5節。なぜなら一人の神がおられ、また神と人との間に一人の中保者、すなわち人なるキリストイエスがおられるからです。2、十字架は単なるものではありません。十字架はパーソンと関係があり、このパーソンはキリストです。3、救う要素は物としての十字架の中にあるのではなく、パーソンの中に、すなわち私たちのために十字架につけられた方の中にあるのです。4、十字架の効力は十字架そのものの中にあるのではありません。それは十字架と関係がある人生の中に、また十字架につけられた人生の中にあります。B、聖堂は私たちの身代わりとしてのキリストに対する神の義なる裁きを象徴します。ローマ8章3節。律法が肉のゆえに弱くて成し得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。C、アカシア材が聖堂で包まれていたことが象徴しているのは、キリストが人となって十字架上で死に、私たちのために神の裁きを担ったということです。第一ペテロ3章18節、キリストも罪のためにひとたび苦しまれました。義なる方が不義なる者たちに代わってくださったのです。それは彼があなた方を神にもたらすためです。彼は肉においては死に渡されましたが、霊においては生かされたのです。